コリント人への手紙第2、4章8節から15節。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働いているのです。私は信じています。全に語ります。と書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。天の父様、今日共に御前に食べています私たちを顧みてくださいましてありがとうございます。今日のお言葉を通して私たちにあなたの守りと祝福の希望を新たにさせてくださいますようにお願いいたします。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロはこの箇所で、自分たち働き人が苦難に遭うのは何のためであるかと明かししています。それはキリストのために歩み、また仕えている兄弟姉妹すべてにも当てはまることです。パウロは私たちは苦しみますけども、それはあなた方の祝福のためですと、そう、明かししています。じゃあ私たちも苦しむのかと、恐れないでいただければと、思います。この教え、それは、この、今日の箇所だけでなく、パウロが繰り返して教えているところでもあります。例えば、この第二の手紙の一章に戻っていただけますか。一章四節。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます、と明かししており。また、少し遡っていただいて、ローマ人の手紙の5章3節、4節もお読みいたします。新約聖書304ページです。ローマ5章3節、4節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。私たちも試練の中で喜び、希望を持ってそれに立ち向かえるために、ここに告げられています聖書の教え、聖書の約束を 心に刻んで歩むものとなりましょう。三つのことを共に確認したいと願っています。ポイントは、主法にも書かせていただきました。主は苦難の中でも私たちを守ってくださいます。主にあって死ぬことでキリストの命が働きます。そして、その結果、恵みと感謝に満たされて主の栄光が現れます。この三つの点を共に見てまいります。まず第一の点。主は、苦難の中で私たちを守ってくださるということです。聖書は、救われた者が苦難に遭わないとは決して教えていません。むしろ遭うと。しかしその中で守ると、約束しています。典型的なのはパウロの歩みということができると思います。パウロたちは多くの苦難を経験し、守られてきたことを証ししています。第二コリントの一章の八節から十節をお読みいたします。第二コリント一章八節から十節。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生ける望みさえ失うほどでした。実際、私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。イエス様は、あなた方といつも共にいてくださる、そして守ってくださると約束されました。マタイ伝の最後に宣教の大命令がありますけれども、その最後の言葉が、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとある通りです。そして実際に守ってくださった証が聖書に記されています。パウロの歩みは、彼が迫害者だった頃から、そして、もう晩年に近いところまで、聖書の随所に明かしされています。使徒の働きでは、ルカたちが、見た、こと、調べたことが明かしされてますし、また、手紙や、また使徒の働きの中にも記されています。パウロ自身の体験が詳しく記されています。もう挙げればキリがないんですけども、パウロは迫害者としてダマスコの町に向かう途中、光の中にキリストに会い、信じました。そして弟子の仲間に加えられたんですけれども、パウロのかつての仲間たちが彼を裏切り者として殺そうと命を狙いました。彼は、ダマスコの兄弟たちに助けられ、そして城壁からカゴに乗せられて吊り下ろされて脱出いたしました。人の働きに伝道旅行の様子が記されていますが、至るところでユダヤ人の迫害、異邦人の迫害、また暴動や石打ち、投獄などを経験しました。また自身の悩みとしては、困難の中で恐れにとらわれてしまったことも明かしされています。恐れないで語り続けなさい。この町には私の民がたくさんいるからと、 主が語りかけてくださって支えていただきました。このコリントの町でのことです。その後、まだコリントの手紙が書かれた時のことでなく、その後のことですけども、ローマ行きを絶望していましたパウロでしたが、その前にエルサレム教会に異邦人教会の支援を携えていくという使命があり、行った先のエルサレムで暴動に巻き込まれて殺されそうになりました。しかし神様はローマ軍を使わして保護されました。ユダヤ人の敵意によって無実の罪で彼は訴えられます。そればかりかパウロを引き渡してもらって道の途中で暗殺しようという陰謀がありました。しかしその情報が漏れて大勢のローマ兵に護送されてカイサリアに着くことができました。総督の下で、しかしユダヤ人たちは執拗にパウロを訴えます。ユダヤ人の手前へ引き渡そうかということになりそうになりました。しかしパウロはローマに行くためにローマ皇帝カエサルに訴え出ました。そして囚人としてローマへと護送されます。しかしその途中で船が難破し船が失われますけども、神様はパウロだけでなく共に乗船した全員を守って、そして無事ローマに着くことができるようにされました。こうしてローマに行って囚人の立場ではありましたけども、自由に福音を伝えることができるようになりました。有名な第一コリントの10章13節には、あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますと明かしされている通りです。主は苦難の中でも守ってくださいます。第二に、主にあって死ぬことでキリストの命が働きます。私たちはなかなか自分に死ねないんですけども、試練に遭うと自分に耐えることができないことを学びます。パウロは10節、第二コリント4章の10節から14節の間で、いつもイエス様の死を経験していると、身に帯びていると証ししています。そして自分たちは死ぬけども、それを通して命があなた方のうちに働くと繰り返し教えています。それは死ぬような自分に死ぬことを経験して他の人たちにキリストの命が働くということが強調されていますけども、イエス様はまず自分の命を得る者はそれを失いと、自分の命に固執しないように教えられ、私のために自分の命を失う者はそれを得ると、自分に死ぬことでその人自身にもキリストの命があふれると約束されました。 パウロたちが困難を通して自分に死ぬのは、まあ、自分が滅びていくためではなく、彼らがキリストに生かされるためでした。そしてキリストに生かされる恵みは他の人々にも広がっていったということなのです。以前聞いた話なんですけれども、溺れかけた人を、まあ、救命士が助けるときに、もう溺れると言ってバタバタしているときには近づかないそうです。それはもう必死で体を動かしてバタバタ している時に、助けようと近づくと危険だからだそうです。もう死に物狂いで、バタバタしているところで、助けようとする人が、怪我をしたり気を失ったりしたら共に助からなくなってしまいます。それがないようにその人がぐったりするのを待ち、時には沈みかけているのを待って、もう動けなくなるのを待ってから手を差し出して、助けるそうです。私たちは、初めのうちは試練の中で何とかもがいて助かろうとしますけども、それは自分の思いが勝ってしまいます。自分ではどうしようもなくなった時に初めて主を呼び求めて頼るということを私たちはしがちです。何度も経験するとそこまで行き詰まらない前に主を思い出すんですけども、最初は自分で何とかしようと救いを求めるときなどは、まさにそうだったかと思います。第2コリント4章11節を見ていただけますか。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。パウロは、死は私たちのうちに、働きと12節で明かしてますね。それは、自分に死んだ、生徒たちを通してキリストが働かれること、キリストが語られることを指しています。どうしても自分を頼ると肉の思いがキリストの働きに勝ってしまうからです。また12節の後半、命はあなた方のうちに働いているのですとパウロは告げます。それは自分に死んだ生徒を通してキリストがご自身の命を伝えてくださることを指しています。13節で、私は信じています、それゆえに語りますと、詩編の116編の10節であることが欄外中にも書かれています。この詩編記者も試練を通して自分中心の思いが砕かれた経験を歌っています。14節をご覧ください。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。イエス様がご自身のために命を捨てる者は命を得ると告げました。キリストの命が与えられるとそれは永遠に続きます。そしてやがて完成する天国において共にキリストの前に立つことができ、キリストと共に 幸いのうちを歩むことができるのです。確かに肉体は滅びます。死は避けられません。しかしこの神があなた方をも私たちをもキリストと共に生かして一緒に御前に立たせてくださる、それこそが私たちが待ち望む幸いですと。その時にイエス様は私たちをねぎらい、称賛の笑顔を持って迎えてくれます。その時に私たちのロークは吹き飛ぶのです。神様は私たちを清めて神の前に清く傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせてくださいます。そのための試練であり労苦なのです。主にあって自分に死ぬことでキリストの命が私たちに現れ、そして広がっていく。この幸いに導くために主は試練を与え、その中で導いてくださるのです。今受けている試練も神様がそのために与えてくださったことを覚えましょう。そして第三に覚えたいことは最終目標です。この主にあるロークは恵みと感謝に満ちて主の栄光が表されるためだとパウロは告げます。パウロは謙遜にこう証ししてますね。15節をもう一度読み出します。第2コリント4章15節、すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。あなた方のためですと。もちろん、パウロたちのためでもあるんですけども、パウロはあなた方のためですと言い切ります。愛するゆえに、もう自分はどうなってもいいからあなた方が幸せであってほしいと、まあ、親心のようにパウロは語ります。これまで、教会のために、労苦していました。しかし、労苦をつぶやくのではなく、感謝していたのです。すべてのことはあなた方のため。もちろんパウロたちはコリント教会のためだけでなく、すべての生徒のためにロークしてきましたし、神様が、そのことも、報いとして、与えてくださることを知っていました。しかしパウロたちは明かします。あなた方が救われ、成長し、守られ、共に死の技に預かることができるなら自分たちは死んでも本望です。コリント教会の生徒たちだけではないんですけども、パウロはピリッピ書の2章17節でこう明かししています。ピリピ人への手紙の2章17節です。新約聖書397ページです。ピリッピ2章17節。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びますと。生贄に添えて捧げる添え物。として捧げられたとしても、メインは主に礼拝を捧げ信仰を全うする 教会の人たちです。そのために、まあ、添え物となっても嬉しいと、パウロたちは証ししています。第二コリントに戻っていただけますか。ここに、パウロたちがいただいた、確信であり、また、ロークの目標が三つ掲げられています。四章十五節を、詳しく見てまいりましょう。途中からお見いたします。まず、恵みがますます多くの人々に及んでとあります。キリストの恵みは無限です。無限の価値を持つ犠牲が捧げられ、また命が与えられました。キリストのですね。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分の命を捧げてくださいました。それはすべての人が救われて真理を知るようになることを神が望んでおられるからです。この御心の実現のためにパウロたちは一人でも多くの人が救われるために自分たちを捧げて労苦していました。これは彼らの願いである以前に神の願いだからです。私たちもその一端を担っています。二番目に続きを読みます。多くの人々に及んで感謝が満ち溢れとあります。こうして労苦して人々が主のもとに導かれます。そして主のもとに導かれた人々に感謝が満ち溢れるのです。救いは救われた人々の必要を満たすだけでなく、それを超えて感謝が溢れるようになります。それを受け損なうことは大きな損失ですけども、それをいただくならばもう喜びと感謝が、またあらゆる良いものが溢れてくるのです。パロたちはすでにそれを経験してどれほど感謝と喜びであるかを知っていたので、それを何とか伝えたい、あなたも受けてほしいと労苦していました。これがキリストを明かしする動機です。幸せになってほしい、共に喜び合いたいのです。そして、15節の最後の、に記されています、まあ、3番目の目標は、神の栄光が現れるようになるためですと記されています。神の栄光が現れるとはどういうことでしょうか。先週もお話ししました。神と共に喜び感謝し讃え合うことです。私を救ってくださって感謝です。私を救ってくださって感謝します。私を守ってくださって感謝しますと、尽きない感謝と喜び、そして神への賛辞があふれることが神の栄光です。そしてこのようにできるのは私たちの努力ではなく神様の恵みです。そして神様ご自身もそのような私たちを喜び褒めてくださいます。この幸いのためにパウロたちも喜び感謝できるのも言うまでもないことです。天国の喜び、完成の喜びはこの世界で起こることに例えて言うならば、頑張って競技に臨んで優勝した時の喜び、また大きなプロジェクト、困難なプロジェクトを完成して喜ばしいこと、喜ぶこと、 それに似ていますが、はるかに勝っています。救いをいただき完成するときに、私たちは、労苦してよかったと共に喜びます。そのような人生を神様は私たちに歩んでほしいと願っておられ、また、この人生の、幸いな人生の完成に向かってほしいと願っていらっしゃるんです。そのための労苦は恵みです。試練を恐れるのではなく、厭うのではなく、主に感謝しつつ、共に歩みましょう。天の父様、今日の御言葉をありがとうございます。私たちは試練に遭いますけども、神様はそれを通して栄光を表そうとしておられる。共に喜ぼうと導いておられる。そのことを覚えて、希望と感謝と喜びを持って、主を明かしし、共に再会うことができますように、どうか私たちを励まし、導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。